ャストオンルーフトップ。
はい、ポッドキャストオンルーフトップシャープ37です。
はい、
ルーフトップ多賀英介、そして土屋文彦、
はい、
今日はこの2人でお送りします。
はい、
これね、
お願いします。
お願いします。
はい、
これ12月28、
はい、
配信で、はい、年内最後です。
はい、
でね、
はい、
一応ここで一回一区切りにしようかなみたいなところがあります。
はい、はい、
まあ、今日現にね、
はい、
あの放送作家大野圭介さん、
はい、いないです
ね。いないでしょ。はい、とにかくもうこの3人の予定を合わせるのは難しくなってきた。
そう、
普通にあのね、これはもう大変ありがたいことに忙しくなってきたね。うん、全然違うし、
はい、始めた時と、
そう、始めた時は20年の8月とか7月末ですから、はい、まあ、コロナ真っ只中というかね、
はい、フェスもないし、
そう、
はい、
でなんか俺もちろんこういうあの事務所が持ってる媒体みたいなものってなんかやりたいなってイメージは、はい、まあ、ルーフトップって会社を立ち上げた当初からあったんだけど、うんうん、
はい、
まあ、なんかそれがポッドキャストみたいなのがいいんじゃないかなと思って、
はい、
であれはもちろん、ね、やっぱりコロナも大きかったなと思う、はい、今思うと、
はい、
うん、なんかとにかく友達にも会社の人にも、うん、まあ、それこそメンバーやアーティストにも会わないでしょ、うん、だからなんか話したいことというかね、
うんうんうん、
意味ないこといっぱい話したかったんだよっていう、まあ、なんか雑談したかったし、はい、
確かに、
そうで僕自身もコロナが始まって何を一番インプットしたかっていうと、僕もポッドキャストめっちゃ聞いたんですよ。
はいはいはいはい、
でなんかその人の話
を聞く
聞くっていうことって本当に大事なんだなと思ってて、まあ、なんかそういう作用を持つものにもなればいいと思ったし、うん、まあ、ルーフトップっていう、まあ、当時あの、うん、リンネや久保田が出てきてくれたタイミングだったから、はいはい、まあ、もちろんスキャンダルもいて、で我々がどんなキャラクターのどんな集団なのかってことが伝わるメディアにもなればいいなっていうのはなんかあって、はいはい、まあ、始めて、で、まあ、とりあえず手探りにやりながら2週間に1度の配信っていうのをやって、でそれを自分で編集しながらとかって、
はい、
この編集もいよいよね忙しくなってきた、
はいはいはい、
忙しくなってきたし、こうやってツッチーや大野さんと集まることも難しくなってきたので、はい、なんか、まあ、やめちゃうかどうか分かんないけど、はいはい、一旦もうちょっとこう不定期性を持つのか、はい、もうちょっとペースを減らすのか、はい、うんうん、あとまた3人が必ずしも揃ってなくてもいいよね、うん、みたいなものにするのか、
うん、
ちょっと見直したいなみたいなのもあるし、
うんうん、
じゃあこれ一回最終回ですぐらいのこと言って、うん、まあ、寂しがる人がどれぐらいいてくれるのかっていう
リクエスト。
そう、
でもなんかあれですね、なんかそのまあまあでも1年半
ぐらいやった
ぐらいやったからね、うん、1年半もやることないもんね、こういう、
まあね、
なかなか発信し続ける。でもなんかいいんじゃないですか、なんかあの節目節目、何かのタイミングで、
うん、なんかまあ普段からずっと喋ってるけどさ、はいはい、こうやって誰かが聞いてるっていう大前提があって話す話もあったし、
土、はいはいはい、
が初めて聞いたみたいな話もいっぱいあったわけですよ。で自分でもまあ聞き返すんだけど、
うんうん、
まあ、お互い、うん、俺も土もね、
うん、
まあ、いいこと言ってんなって思う。
あ、
思うよ、
はいはいはい、
思うよ、
はいはい、
だから
結構貴重な話だと思うよ、うん、事務所しかもね、うんうん、今こうアーティストがいて、まあ、人間性もあるけれども、うんうん、なんか違う目線視点の話があって、
ね、
うん、
で行く何度かそれを聞いたよとか言ってくれて、うん、話の話題になったり、
うん、ま
あ、これで好感持ってくれる人みたいなものもいたじゃないですか、
うんうん、
いてくれたから、うん、まあまあひとまず結果は出せたかなっていう感じもするんですよね、うん、はいはいはい、はい、で、うん、そしてそう、なんかと言ってるルーフトップの、まあ、経営2人のキャラクターみたいなことは、うん、はい、なんか伝えれたんじゃないかな、うん、みたいな感じもあるのでね、うん、
ですね、
はい、 とか言ってもう来月には俺一人で始めて最初のゲストツッチーとかこれそういうなんか
しか復活が早いね
しかもゲストなのにツッチーっていう
変わんない
変わんねえちゃんみたいなしがちですけどね、
そうそうそう、でもなんかそのまあ年もう本当に年末なんで、ね、1年振り、
ああそうそう、
振り返ってみますか、
振り返ってみましょうか。
なんか個人的には、うん、なんかねちょっと今日話そうと思ってたことがあって、うん、なんか これいいんだよね、もうどんなことでも
いいんだよ。
このだからやっぱ僕この去年今年となんか今までやっぱ、ね、スキャンダルとかいろんな人のライブの制作メインでやってたことから、うんうん、曲すごい関わるようになって、
そうだね、
そうでやっぱね、その僕昔バンドやってたからやっぱその時は日々発見があったんだけど、なんかそういう曲の発見みたいなのがやっぱすごい多くて、
うんうんうん、
なんかね、なんつうんだろうな、その前に喋った気もするんですけど、例えばじゃあなんつうんだろうな、そのあんまり曲が世の中短くなってるとか、
うんうん、
なんか感想がなくなってるとか話したと思うんだけど、はいはいはい、なんかね、サビのキーが下がってるってことに最近気づいた。で俺結構この自分の興奮があんま人に伝わらないかもしれないんだけど、うん、結構大発見で、
なるほど、
サビ歌って、まあ、ラップだとしても歌謡曲だとしても、うん、サビ歌い上げてるじゃん、
うん、サビにピークが来るっていうのがまあセオリーではありますよね。
だけどサビが要するにキー下がってるから要するに低くて、
うん、
実は AB がサビになってるっていう作りが、
はいはいは
い
は
い、いいんじゃないかなっていう結論に達して、うん、もう具体的で言うと「輪廻の夜明け」の歌ってそうだと思うんですよ。サビめっちゃ低い、
確かにそうだ、う
ん、で何かそれって何か何でこんなことばっか今偶然なってたんだろうと思うと、卓録で声出せないから、
あ、まあそうだね、
自分のアーティストが自分の音域で歌えてないから、
うんうん、
あ室内で歌ってる、卓録してるから、これ本ちゃんレコーディングする時に、歌ってみたらあれ意外に違うぞみたいな、要するに自分の音域と作ってる曲の幅が合ってないんですよ、
うんうんうんうん、
でもそれってなんかこの時代になったからそういうことが偶然多分世の中で知ってるなとは思ってて、
うん、間違いないと思う。
だからなんかね、自分すごいかかってる曲それすごい多くて、
うんうん、
でもなんかなんていうの、ちょっと時代が違うけど、パプリカもそうなってるのかな。
あ
で古いけどシングルベッドとか、
はいはいはい、
渡辺美里さんの前でボリューションとかもそうなってて、うん、なんかこの作り方あるだってバラしちゃってるけど、なんかね今意図的にそういうことやったりしてるんだけど。
でもそうか、マイレボリューションも小室さんだしね。
そうかな、うん、そうだね。
だからなんかそういう卓録のちょっと、
うんね、やり方だと思うんだよね。
なるほど。
だからなんかそのちょっとライブとは違う作り方で、
うん、
なんかすごい発見だなみたいな、まあ、これ今一例なんだけど、すごいやっぱ今年多くて、それが
多いかも。
なんか目から鱗というか、
確かにですね、
なんか良かったなっていう1年なんですよね。あれがいきなり本格的な、
いやいい話じゃない、これからディレクター志望プロデューサー志望のね人たちが聞くにはもうすごい、こんなのお土産あげていいのかっていう。
そうなんか、そうね、橋本裕太っていうトラック、はいはい、今ね僕一緒にバンドやってたやつだったりするんだけど、ね、スキャンダルのまんまタイプ、
はい、
彼とかも話してて、はこれだからやっぱり、うん、今の時代じゃなきゃ気づけないかもね、
うん、
これ
確かにね、引き算というか、
うん、ただなんかその曲の作り方とかはすごい勉強になった1年だなとは思いました、うんうん、
でも確かにそれがテクニックではなくて、ある種環境が生み出してるもの、卓録だから出せないからっていう理由があるのもなんか面白くて、だからそれこそさ、沖縄の僕らが学生時代とか小学校ぐらいの時って、沖縄から出てきたシンガーの人とかいっぱい売れたじゃないですか。であの時になんか親が言ってたのか何だったか分かんないけど、うん、いやこういう人たちは沖縄の外で大声出せるから上手なんだって言ってたの、歌が。
なるほど、ね、
でそれはなんか子供ながらに納得したんですよ、
う
ん、
確かに、
まあ、確かに環境がだから作るその歌のテクニックとかもあるのかみたいな、
あるかもね、
その真逆のことが起きてる。
そうそうそうそう、出せないがゆえにそうなるっていう、はい、でなんかやっぱでやっぱり本当はじゃあ歌うまい人でさえなんか 、ね、家にスタジオある人なんて限られてるわけじゃないですか。だからなんかなんだろうな、全然だから夜遊びとかの転調しまくってることとか、もうなんかいやいやもちろんあれすごい二人だと思うけど、
うん、
なんかそういうことをやるかもなと思ったね、やっぱ作ってて、
うんうん、
実際今やってる曲でそういうのもあったりするんだけど、なんかそういう 作り方になっていくっていうか、うん、はすごい面白いなと思いました。
へ
え、バンドとはまたちょっと違う考え方、
うん、
バンドだと超大変だもんね。
そうだからバンド、まあスキャンダルもねあの来年年明けて1月26日にミラーというニューアルバムを出しますけど、はいはい、だ彼女たちなんかはやっぱりある種ライブを常に想定して、うんうん、そしてライブからインプットしたエネルギーで曲を生み出してきて、そのある種の祭りをどう盛り上げるかっていうことをなんかテーマにやってきたような気はする、はいはいはい、テーマではなかったけど、まあ、結果論としてそうだったと思うんだけど、まあ、そのライブが奪われ、うん、できなくなり、まあ、本当に彼女たちも何にめがけてボールを投げたらいいのか分かんないような状態になって、はいはいはい、まあ、作った作品なんだけど、なんかね、僕個人としてはね、なんか一番こうなんだろう、身近に聞けるというか、はいはいはい、もちろん今までの作品もそう思って作ってはきたけれども、うん、なんかすごく音楽的にはなんか一番のめり込んで、はいはい、あの彼女たちと自分のその趣味みたいな領域がもうすごい近い状態で、はいはい、あの聴ける作品に なったなと思うし、そう、でもじゃあそれをライブで表現するみたいなことになっても、うん、彼女たちの本来持ってるエネルギーとかチャームを失わない、うん、まあ本当に、ね、金字塔的作品になったのではないかなとは思ってます。
いや素晴らしいアルバムですね。なんか先に聴かせていただいちゃいましたが、ね、
いやでもツッチーの一つ一つの曲の感想をもらうのはすごく有意義になりました。
だからね、でもそうだよね、だから作ってる時と聴いた時の反応はやっぱ違うよね、うん、なんかそこにのめり込んじゃってるともう分かんないよね。
そう、特になんか、まあ、もちろん4人がやってるんだけど、なんかすごくその中に入り込ませてもらって作らせてもらってるから、うん、なんか自分自身も当事者になってしまって、なんかそれダメなんだけどね、なんか客観性持たなきゃ、まあ、客観性持ちながらやるんだけど、なんかある種の当事者になってしまって、この作品がどんな作品なのかってね、完成して並べてみるまで本当に分からなかったから、なんかある種の不安もあったんだけど、並べてみたらね、でいろんな人に、まあ身近な人には聞いてもらってるから、で皆さんすごいいいお声をいただくんで、
いやそうですね。でもなんかスキャンダルはやっぱアルバム楽しみですよね。だからその、なんかずっと見てる人からするとなんか確かにカラーは常に変わり続けてて、でもなんか根本的にはなんかすごいね、あの詩がいいアーティストだなってずっと思ってるから、なんかそこはやっぱ主軸にあって、なんかいろんなサウンドにトライするっていう、ね、なんか当然舞台も海外になってたりもするし、なんかそこが面白いなと思うけど、
あのツッチに行ってもらってすごい勇気出たのは、いや全部ちゃんとスキャンダルっぽいよって言ってくれたのはなんかありがたかったんですよね、うんうん、まあもちろんそのなんだろうね、そのサウンドのフォルムみたいなものは、うんうん、あのあえて変えてるし、うんうん、そう詩のアプローチみたいなものも常に変えてはいるんだけど、うんうん、そのなんか根源的にある癖みたいなものというかね、あのそうらしさみたいなものは、はい、消えてないっていうのはなんかすごく嬉しかったし、うんうんうん、まあなんかそれができるアーティストって限られてるんじゃないかなと思うんですよね。やっぱあのユニフォームすごいなと思ったし、
ね、うん、いやいやそうね、やっぱもう最近ですけどベスクリとかやっぱ素晴らしかった
ですね。ああすごかったね。
いやすごかったです。
なんかベスクリって毎年ベストクリスマスというライブをね、うんうん、クリスマスイブに恒例でやってるんですけど、はい、人気イベントで10回目なんですけど、は
い
はいはい、あでもなんか独特だったよね。
いやいやなんかちょっと声出てるんじゃないかな、錯覚するような盛り上がりだったけど、
ね、でもね、それは春菜も言ってる、うん、もう私あの無感性ライブでも声聞こえるようにできるようになったんですよ。
そうそうそうそう、
それロッキーオンの小柳さんに言ってたから、ね、ちょっとそれ今日見せますねとか言ってステージ前で言ってたから。いや楽しいな、
すごい、
はい、
すごいね。まあそうだからやっぱ今年振り返ってね、なんかまあなんか新しい才能もいっぱい出てきたし、うん、なんかアスミとか
ね、アスミは
いい例じゃないですか、すごい去年からもうね、うちにはいたけれども、なんかあの今年やっぱりそのね、弱音吐きって曲が、うん、ヒットして、うん、そうですね、こうなんかこれはもうものすごい一気に広がったし、うん、なんかあんまりこういうね、アスミがやってたようなジャンル、を聴かないようなね、チルアウトっていうか聴かないような人たちも聴いてもらえるきっかけになったので、
う
ん、はい、
子供も歌ってるもん。
そうそうそうそうそうそうそうそう、うん、お店で流れたりするもん、
ね、いや流れる流れる、ね、まあ、今年の1曲じゃないですか、うん、間違いなく、ね、 であれも特殊じゃない、だって、うん、曲を作るそのクリエイターチームがいて、うん、そこにボーカルが招かれるっていう、まあ、M フローみたいなパターンはあったけど、うん
はいはいはい、
それでもないわけじゃないですか。
あれあれらしいですよ、あの TikTok がオフィシャルで出したやつ、はい、20億再生らしいですよ、TikTok 内で
ちょっとよくわかんないです
BTS 抑えてたからすごい数字だったけどね。
いやだからなんか、まあ、ある種の当事者でもあるんだけど、はい、なんかたまにさ、はい、こうすごいなんていうの、エンドユーザー的にすごい時代になったなみたいな時ありません？
なったなった
ね、もうついてけてんのかつ、うん、なんかなんだかね、
そうだから関わってるから最先端にいる気もするんだけど、
そうなんです、そうなんです、
全然追いかけなきゃなって思っちゃう。
そうなんですよ、なんかね不思議ですよね、
うんうん、だからなんか結構僕は感慨深かったのは、あのアスミに関してだからお隣、
うん、
でマカロニ鉛筆の服部君の番組、はいはい、はい、そうそう、まさに、この間最終回だったんですけど、うんうん、一度だからとかはなんかすごい良かったですね、彼女の新しい才能とか、うんうん、音楽じゃなくてしゃべるっていう、うん、
しゃべるもうまい
しね、そうそうそう、こととか あれとかね広がったら僕すごい
確かに、
うん、ラジオとかね
やったらいい ね、
そうそうそう、そういう才能あるなと思いましたけどね、うん、彼女は、うん、で、そうね、アスミ、あとだからまあちょっと年またいで来年穴爪がやっぱ初めてアルバム出すから、
うん、アルバム、うん、楽しみだね、
いやいや、うん、素晴らしい、で、なんかそこもすごいいい出来っていうか、すごいいいアルバムできたなと思うし、そうですね、なんかちょっと 時系列めちゃくちゃだけど、やっぱ去年からリンネと久保田がすごい頑張ってるんで、もともとだからそこがなんかすごいラインナップが揃ってきたなっていう感じがします
ね。そうだね、
はい、
7つ目ニューアルバムというかファーストアルバムは
そうだ、ね、
キャリーケース、
キャリーケースですね、うん、
いい、これ誰がつけたの？
これはね、あの7つ目と、あ、僕もちょっとかかりましたけども、うん、7つ目が決めました。
お、
は
い、いいね、
はい、
彼の最初の印象と、
はい、
うん、
ですです、まあいろんなものがね、
うん、
そう詰まってるみたいなことも踏まえて、すげえいいアルバムタイトルだなと思いました。でなんかね、もう本当にありがたいことにだけど、あの通販もねチケットやっぱすげえ好調で、だからなんか福岡だとねキースフラッグってすごい小さいクラブなんだけど、
うん、
なんかやっぱ久保田のツアーの時は彼も最前とかにいたタイプだから、穴爪がすごい時代だ
よ、あの時いたのか、
穴爪のねインスタ遡るとそれがあるの、
久保田の俺らもいたやつでしょ、
そうそうそうそう、
ね、みんな
行って
当然いたやつ
ね、いてみたいなこととか、
だからさ、そういうのってさ、もうちょっと5年単位とかで動いていくもんなのにさ、うん、早すぎるよね、ペースが。それでさえたった2年前の話とかなのにさ、いやでもすごいよ、
すごい、ね、すごい世代が、
すごい世代だね、本当にもう来年にはそのアンサーを出してるというか、
ね、そうそうそうそう、
本当にすごいよね、
そうそうそう、いやだから本当になんかまあだから面白くなる、なるといいですね、うん、来年もね、
そうだね、なんかこれからいろんな出会いがあってほしいですね、
うん
うん、なんかいやもちろんさ、そういうリンネやね、あの、はい、久保田のに憧れたああいうトラックをベースとした音楽みたいなのもいるし、うん、まあ明日ももともとギター弾きだしね、うん、で我々ももともとやっぱバンド好きでね、
うん、
始めているので、
うん、
なんかこうバンドやその楽器弾きにもどんどん門を叩いてきてほしいもんだよね、
う
ん、
そうですね、
うん、
まあね、そうそう、だからちょっとやっぱね、あのルーフトップのアカウントで一回やってみた方がいいと思う、
は
い
は
い、あのバンド募集してるとか
募集ね、うん、そうね、分かりやすくはしてない、あの、うん、常にしてますよとは言ってるけど、うん、分かりやすくバーンとそのオーディション開催みたいなことはね、うん、やってないですからね、そうそうそう、だから
なんかまあもちろんラッパーだったりトラックメーカーもあるけど、なんかそのだからね、バンド募集してみる期間みたいなのあった方がいいと思う、
いいね、
いろんな情報集まってきたような気がする、
ね、そうですね、ぜひ新しい出会い欲しいですね、
そうですね、そうですね、バンドもいいですね、
バンド
なんかね、
うん、
なんかそうそうね、だからやっぱ今ちょっとやっぱバンド活動しにくいじゃないね、
うん、そうだね、ライブがこれだけ制限されちゃうと、
うん、だからなんかどういう風にやればいいんだろうなと思ってる人いっぱいいると思うけど、
ね、
うん、
確かに、まあ僕らがその答えを知ってるとは言いませんが、うん、あの一緒に考えるパートナーにはなれるんじゃないかなっていう感じをするのでね、はい、ぜひ本当に出会いたいなと思いますけれど、
いや来年多分すげえ忙しいよ、
そうだね忙しい、
こうね、 Google カレンダーを一回昨日の夜全部見たけど、うん、どうなっちゃうんだろうな、うん、なんか、まあ、いやいや仕方ないんだけどもはや、うんうん、もう被るじゃないですか、Google もいろんなものが複雑に、うん、なんかこれはすごそうだなと思ったけど、
いやーつーちゃんもそもそも案件がすごい、
まあまあめー、うん、
なんかそうそう、そこもでかいし、うん、まあスキャンダムツアーが始まって、
いやそうだよね、本当に
大冒険ですから、
ね、まあちょっと事情もあるけど海外もあるじゃないですか
ねどうなっていくのか、まあ、でもなんかコロナが良かったとは当然言いませんが、多くのことを学んだ日々でしたね、
こんな環境変わること多分
ないよ、
一生っていう中で、ね、
生きててないよ、
もう、うん、そうだよね、
こんな経験ないでしょ、うん、いやいや、ね、我々ね
教科書に載るやつだよね、
いや載るやつだし、我々は子供もいるから、子供なんかはある種その世代としてね、うん、生きていくわけですから、
ね、そうだよね、いやそうだよね、
そうよ、なんだかね、こんなことが生きてるうちに起こるとは、
だって卒業式なくなったとかすごい話
だ、いやすごい話、すごい話だし、変わってくるよね、そりゃ
価値観も変わって
くるしね、まあこっから音楽業界、うん、もう変わらざるを得ないですから、うんうん、まあ、不安もありますけど当然、
うん、なんか改めてなんか、まあ、いろんな人がいろんな意見あると思うけど、本当にでもやっぱいい曲が売れてるから、うん、なんかその、まあ、いい曲の考え方もいっぱいあるけど、どれだとしても、
うんうんうん、
なんかそこがやっぱすごいあのやりがいがある時代になってるんじゃないかなとは思うけどね、うんうん、あの均等にチャンスがあるっていうか、
確かにね、
うん、誰にも
そうだね、
うん、
なんかそのプラットフォームはまあ用意ドンっていう状態になってるからね、そこにまあヒエラルキーはあんまりないというか状態になって、みんな同じプラットフォームに上げて、それがどう評価されるか、どう見つけてもらうか、見つけやすさみたいなものは多少ね優劣はあるけど、でも本当そうだね、
そうですね、
はい、そんな感じか、
はい、ね、
最後になんかバカなこととか言わなくていいんで。
どうぞ。
いやいや、ないかな。でもね、なんかちょっと一人でっていうか、別に一人でってわけじゃないけど、なんかこのポッドキャストもなんか一人でポツポツ続けてもいいかもなと思ってて、
全然いいと思う。
そうで、なんかね、やっぱりこの対話自体は
あれよ、エンスケ君お酒飲みながらやればいいんだよ。
そうなの、俺真面目やっぱり、
いやいや真面目じゃなくて、あのなんていうの、
ドライブかかってる、酒飲む
と、いやドライブかかってるっていうか、お酒飲んで聞きたい話とかあるじゃん、エイスケ君の話、
うん、で放送に頼るかな、それ、
あ、だからそれだから面倒くさいのは、それをジャッジするディレクターは必要になると、
そうだよね、
必要、生配信にするかどっちかだと思う、
お酒飲んでか、そう、でもなんかその自分が一対一で話してる時のなんか、うん、グルーブというか、
はいはいはい、
その良さもあるなと思うし、はいはい、それで聞いてほしい話みたいなこともなんかいくつかあるし、まあまあまあ、うんうん、なんかね、コロナでこう価値観も変わってきて、うん、まあ、この対話みたいなものが必要かどうかみたいなものももう少しジャッジする時間欲しいなと思ったので、はい、
なんかじゃあ僕からはなんか、もし聞いてくれてる人がいるんだったら、なんかあのルーフトップのアカウントをフォローしてほしいですね。
あ、そうだよ、
そう、それそこで全て分かるから、うん、なんか今後のことも、
インスタとかね、
そうそう、インスタとか
ツイッターとか、
そこを見てもらって、なんかそういうですね、なんかアーティストとその人となりというか、うん、なんか周りがちょっと見てもらえたら、すごいこだわってるところとかもすごい分かるかなと思いました、
う
ん、はい
は
い
は
い、
そうですね、
はい、
ありがとうございます、
ありがとうございました。
じゃあ皆様良いお年をお迎えください、
はい、良いお年を、
はい、また会う日まで、はい。